説教7の70倍許す鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。マタイの福音書を続けて読んでいって、今日はですね、イエス様の、例え話が出てくるところですね。でその中でも、比較的有名な例え話だと思いますけれども、許すということがテーマの話になっていると思います。許すっていうのは、誰でもなんていうのかな、直面する問題っていうかね、全然これ関係なく過ごしていく人っていないんじゃないかなっていうぐらい、誰もが直面する大きなテーマだと思います。皆さんはどうでしょうかね。今許すっていうことを特に課題に覚えていることあるでしょうか。ちょうどね、あの人が許せないんだっていう人もね、ひょっとしたらあるかもしれないし、あるいはまたこれまでの人生の旅路を振り返ってみると、あのことがなかなか許せてないんだよなとかね、あるいは許せなかったことがあるなとかね、そういうことを多分なんかこう一つや二つは思い返すことってあるんじゃないかなと思います。許すということ、そのことについてイエス様はどういうふうに教えてくださっているか、一緒に受け取っていきたいと思います。さあ、じゃあ早速読んでいきましょう。今日の18章の21節22節最初の2節ですね、2節を一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。マタイ18章の21、22を開いている方はどうぞご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。その時ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。はい、今日のところではお弟子さんのペトロさんの質問でスタートするんですよね。もし兄弟がね、私に対して罪を犯したなら何回許すべきかって、7回までですかってこう聞きます。どうもこの話は先週の御言葉のところと少しつながっているようにも感じますね。なんでかっていうと、先週の読んだ中でも15節からのところで、兄弟があなたに対して罪を犯したなら行って2人だけのところで忠告しなさいって言って、イエス様が自分に対してね、何かをしてきた、罪を犯した人に対してどうしたらいいかって、そのこと、罪を犯している人に対してどう対処したらいいかってことを教えているからですね。その時は基本的にある罪を犯したって、基本は1回っていうかね、そのことを想定して話しているように思います。その場合はこういうふうにステップを踏んでね、ちゃんと相手が悔い改めることができるように促していきなさいって、それでもダメだったらね、もう兄弟とは見なさないようにしなさいって、非常にね、分かりやすいそういう話が出てきたわけです。基本は1回なんか罪の問題があったらどうするかっていう話だったように思います。そう考えてみると、このペトロさんの最初の7回までですかってどうですかね。多分ね、多めに言ったんじゃないかなって、私の想像ですよ、多めに言ったんじゃないかなっていう気がします。7ってこうユダヤ人にとって強調する意味もありますから、かなり頑張った方、7回までですかって、 お前頑張るな、7回いけるかっていうふうにね、答えられるかどうか分かりませんけれども、そう思われたかもしれない。仏の顔も何回までっていうのもありますから、だいぶね、7回頑張った方かなって、私たちの感覚でも、その内容とかね、どれぐらいの頻度でそれ起きるかにもよるかもしれませんけれども、かなり頑張ってる方かなと思いますね。もし1日の中で同じこと何回も7回もやってくるやつがいたら、もう相当腹が立ちますよね。何考えてんだこいつは。もしくは大きい内容だったら、もう1回でもね、っていうふうになかなか、ね、許すの難しいというところがあると思います。7回はペトロとしてはおそらく頑張ったんじゃないかと思いますね。ところがイエス様の答えはちょっとびっくりするような答えだったんですよね。なんて答えたか、イエス様はあなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。7の70倍、 7×70、 もう皆さんできますね、490回ということですよね。これ490回許せって意味ではないですよね。490回までは許して、491回目はね、すごい怒っていいって、もうそうしたら1回1回数えていってね、この人絶対許す気がないですよね。また話が全然違うことになっちゃいますから、そうじゃない、そうじゃなくて、もう強調に強調をかけて10倍してるわけですから、もうどこまでも許しなさいって、 どこまでも許しなさいねって、これがイエス様が今日語っていることですね。まあ、言ってみれば今日のメッセージはこれにつきますよ。どこまでも許しなさい、どこまでも許しなさい、これが今日私たちに語られていることですね。ひょっとしたらこう聞いてみると、先週のお話となんかちょっと印象が違うなって思う人もあるかもしれないですね。先週は結構厳しく言ってたように感じます。ちょっと先週の17節のところ、18章17節のところを見てみると、こういうふうに書いてあったんですね。ちょっと読んでみますけれども、それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい、教会の言うことも聞き入れないならその人を異邦人か朝鮮人と同様に見なしなさい。先週の罪を犯した人にどう対処するかっていう話では、ちゃんとステップを踏んでね、最初は当事者で話しなさいって、次は1人2人証人を連れて行きなさいって、でそれでもダメだったら教会に申し出なさい、そして最後教会に申し出て、それを取り扱っても、公に取り扱ってもその人が全く悔い改める様子がないんだったら、もうそれはね、それ以上糾弾する必要もないって、その人はよその人って、もう関わりのない兄弟じゃないものとして扱いなさいって、そういうふうに言ってるんですよね。うん、大変だって思いますね。ところが今日のところではイエス様はどこまでも許しなさいっていう、おやおやどういうことだいって、なんだか話が矛盾してるんじゃないかってそう思っちゃうわけですけれども、この2つには大きな違いがあるわけですよね。もう全然天と地の違いがある。どこが違うかっていうと、これ前者というか先週やった話は悔い改めない人の問題であったわけですね。ちゃんとこれは罪だよねって、悔い改めなきゃいけないことじゃないかなって言っても絶対それ聞こうとしない人の話だったわけです。で今日の話は悔い改める人をどこまでも許せ、そう話してるんですね。そのことを悔い改める人はどこまでも許しなさいって、それが今日語られていることですね。まあ、いずれにしてもですよ、ペテロにとっても、まあ、今聞いている私たちにとってもある意味では度肝を抜くようなね、そういうイエス様の答えだったと思います。どこまでも、どこまでも、本当にどこまでも、度があるんじゃないって、でもどこまでもなのって、まあ、びっくりするような、回数もね大きさも関係ない、どこまでもだって、まあ、そう言われているわけです。でそう考えてみると本当にできるのかなって思うわけですよね。そんなことってあるって、まあ、そう思うわけです。もし皆さんがもう本当にねちっちゃいことしかされたことがないって言うんだったら、まあそれはね広い心で許してやんなさいよって思うと思います。でもですね、誰しも人生を生きている中で必ず1個や2個3個や4個多い人たくさんちょっともうどうしてもね許せないんだよなって、もうあのことだけは許したいよ、許したいけどね、もうほっとくわけにはどうしたっていかないんだって、もうどうしてもね、もうここに残っているって、そういうことが出てくるんじゃないかなと思うんですね。それです、その話をしているわけですよね。そんなことね、何度でもどこまでもって言うけれども、分かるよ、分かる、分かるけど、いやでもって、できんのそんなことって、まあ、思うわけですね。でイエス様は例え話を始めるわけです。まあ、ちょっと例え話簡単に説明しておきましょう。何度か取り扱っている話ですね。登場人物はまず王様と家来が出てきます。あるところに王様がいた、そして家来がいた、そして家来はですね王様に借金をしていました。でこの額がすごくて6000億ぐらい、まあ、今の価値に合わせるとってことですよね。まあ、よく使ったなと思いますけれども、めちゃくちゃ使いまくったわけですね。どうやって使ったか知りませんけど、である時借金の清算が行われた。王様を呼び出されて、はい金返せって言われたわけですね。返せないんですよ彼は。でいやなんとか許してくださいって言うんですけれども、まあ、ダメだって、もう全部売り払いなさいって、もう持ちを持っているものは全部売り払うし、自分も家族も全員売り払ってちゃんと返しなさいって言われるわけですね。まあ、それ6000億使い込んだらね、そう言われるかもしれない。でもあんまり彼はなんとか待ってください、なんとかするから、なんとかするからってあんまり言うもんだから、なんと王様は帳消しにしてやったって言うんですね。あそうかって、哀れに思ったんですって。あかわいそうだなって、じゃあ許してやるかって、よう許したなと思いますけれども、6000億を帳消しにしてくれました。さあ家来は喜んで出ていきます。ああよかった許された、もう解放だって言って外出ていくと友達に会うわけですね。この友達 自分に100万円ぐらいです、ね、100万円ぐらい借金してる友達なんです。そうするとですね、彼を見つけて、ああお前俺に金貸して借りてんのに返してねえだろというふうに言い出す。で相手はですね、はあどうか待ってください、お願いします、なんとか返すからってひれ伏してねお願いするんです。どっかで見た光景ですね。ついさっき彼がやってたことを自分の前で友達がやってるんです。ところがこの家来の方は許さなかった。首絞めて返せ返せって言って、そして返すまでって言って、なんと牢屋に入れてしまったっていうんですね。さあ仲間たちが見てました。はあ、ひでえ話だなって思った。それで王様に言いに行ったんですね。当然王様は怒るわけです。で家来を呼び出して、お前不届きなやつだなって、なんで俺許してやったらお前そういうことするんだ、お前も牢屋に入ってろって、そうなってしまった、まあ、そういう話ですね。そしてイエス様が最後に、あなた方も同じようになってしまうんだって、だから許しなさいって、まあ、そういうふうに教えるところです。まあ、この例え話だけでも非常に訴えるものがありますね。まあ、今日のとにかく前提、そして一番のメッセージは、どこまでも何度でも許しなさいって、これがとにかく今日のメッセージだ、これを前提として受け取りたいと思います。でじゃあそのために、いや分かるけどそのためにどうしたらいいかということを、さらにこの例えから学んでいきたいと思います。ではですね、次注目したいのは今度33節いきたいと思います。どこまでも許すっていうのにどうしたらいいんでしょうか。33節をご一緒に読んでみましょう。いいですかね、いきます。33節せーの。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。はい、できんのかそんなことと。どこまでもって許すために必要なことは何なのかって、それは神様が許してくれたように自分も人にするということですね。神様がしてくださったように自分も人にするんだということなんです。うっさい、とにかく許せと言ってるわけではないんですよね。イエス様はそれ言う権利はあると思います。資格もある。なんでかというと神様ですから。それはうるさいって、お前らそういうふうに作ってんだから許せよって、そういうもんなんだって言ってもいい権利があるんですけれども、イエス様はですね、そういうことをなぜかなさらないんですよね。そういうそれだけの権威と権力があるんだけれども、それなさらないんです。ただうるさい、とにかく黙って許しやがれっていうふうに言うんじゃなくて、ちゃんと理由があって裏付けがあるっていうんですよね。それは何かっていうと、それは主が私たちを許してくださっているということですね。主がまず私たちを、神様がまず私たちを許してくださっているということなんです。で今日のところで非常に面白い注目すべき点は何かっていうと、借金の額ですね。まずね、すっごい額の差があるんですよ。この家来が王様に借金してたのいくらかっていうと、1万タラントンですね。さっきも言いましたけども、どっかの誰かがこれぐらいだろうって試算してくれたやつだから、正確かどうかは知らない。そもそもね、時代も通貨も違うかあれだけど、まあ、ざっと6000億ぐらいって、6000億ってすごいでしょ。もうだってね、どっかの国のひょっとしたら国家予算ぐらいあるかもしれないわけじゃないですか。どうやってお前使ったんだよって、よっぽど使い込んだなというふうに思いますけれども、そんだけですよ。これ普通の一般の人が持つような額ではない。まあ、ひょっとしたらね、すごい富豪とか持ってるかもしれないけど、それはちょっと例外だから、普通に私たちのこととして考えてみましょうね。そう考えたら、普通は一人の人が扱うような額じゃないってことです。もうとてつもない、もう考えられない、もう無限大に近いような、そういう負債があったっていうことなんですね。で一方でこの家来、これ家来私たちのことですね。私たちとその自分に何かしてしでかした人、こう家来がその仲間に対して貸してた金っていうのが、100デナリオンなんですよ。まあ、ざっと100万だとしましょうってことですけども、100万ぐらい、すっごい差じゃないですか。でも、まあ、絶妙なんですよね。100万っていうと、まあ、やっぱりちょっとある皆さんの感覚次第ですけど、これは僕にとってはちょっとある、いやかなりある、まあ、少なくとも忘れないですね。 あの人に100万貸してんだけどなって言って忘れます、皆さん。僕は忘れないですよ。絶対忘れないと思います。あの、年取っても貸したことは忘れないと思いますね。あの、首絞めて返せとは言わないかもしれないけれども、あの人に貸してんだよなっていうのは多分忘れないと思いますね。だって100万ですから。そう、なんか、まあいっかって言えないです。多分ね、普通の人はなかなか言えない額だと思いますね。まあ、だからたくさん持ってる人はちょっとあの額も少し多めにして考えてみてください。でもちょっと普通では忘れちゃいけないなって、忘れらんないなっていう、そういう話なんですね。まあ、だからこの、まあ、なんかの罪の問題だって考えてもそういうことですよ。あの、簡単なことだったらいいんです。足踏んじゃったとか言ってね、それで許す許さないの話だったらそれ許せるでしょうよ。もう誰だってそれできるんだってことです。でも忘れられないあのことなんですよ。ちょっとあのことに関しては何回もフラッシュバックしちゃうと、もうだいぶね薄らいできたよ、でもあの出来事自体は忘れようがないんだっていう、そういうやつあるじゃないですか。大体みんな持ってですね、あの、まあ、人生積み重ねていく中で一つ二つと必ずどっかで出てきてしまう、そういうあれの話をしているわけです。で、この例え話もそうなんですけれども、前半がなかったらこれ後半だけ見たらね、そんなに変な話じゃないんですよ。だってこの人100万借りてるわけですから、で返してないんだから首絞めて、まあ、首絞めるはねちょっとやりすぎだと思いますけど、でもこの話後半だけ見たら基本的には借りてる方が悪いでしょ。借りてて返さない方が、これ普通の話です。借りたら返さなきゃいけないというのが基本ですから、借りてるのに返さない人がいるんだからまずその人悪いでしょ。確かにちょっと首絞めのやりすぎだよ、だけど借りてるの返してないんだからやっぱこの人悪いじゃんっていう話になるってことです。だけど前半があるから私たちはこの話を見るときに、家来はひどいね、もう本当にね、あの、しみったれたやつだなと思うわけですよね。お前6000億許せ、どんだけ許されてんだよって、信じらんないなって思うわけじゃないですか。だから100万の方見たときに、まあなんで許せないの、ばっかじゃないのって思うわけですね。でも後半だけ見たら借りてた方がまず悪いでしょって誰でも思うわけです。私たちも同じことなわけですよ。これ例え話、これ全部通して見るから家来アホだなって思うわけですよ。何考えてんのって思うわけです。だけどね、投資で見たらそうじゃないんですよ。私たちも同じことが起きるって、後半だけ見たらあれやったあいつが悪いでしょってなるんですよ。許せないって、うわそりゃそうだろうって、あれやられたんだもんって、返されてないもん、何も言われてないもん、まあ、許せない問題だもんって、まあ、そうなるわけですよ。つまりこの例え話はコミカルに描かれているから、私たちは家来バカだなって思うけど、私たちが許せてない時に私たちはこの姿だっていうことなんですよ。キーポイントは前半のところにあるわけですね。私たちが許せてない時にこのちょっとやばいやつになっている家来になってるんだっていうことです。じゃあ私たちどうしたらいいですか。前半の方を知ることですね。あなたはどんだけ許されてるんだって、その話が前提だっていうことですよ。神様は6000億許してるんです。一人じゃ絶対扱わないような、それをどこまでも許してるんだって、そう言ってるんですね。あなたどこまでも許されているものだって、驚くほどめちゃくちゃに絶対普通で扱えないぐらい許されてるんだって、ある一人の人物が十字架にかかって死ぬぐらいのことがあなた許されてるんだよって、そのことがまずあって初めて後半の話が出てくるわけですね。私たちはいや、そうは言っても許せないじゃないかって、じゃあどうしたらいいんですか。それは前半のことを思い出すことです。そのためにはどうしたらいいですか。それはあなたがどこまでも恐るべきほど許されているということを知ることです。これしかないんですよ。後ろだけ考えたら、普通の人間の感覚で考えたら、それはねやった方が悪いんです。当たり前ですよ。それがスタートになって、その先一歩も進めなくなるんです。でもこれ前半があるから、そんなのねバカバカしいと思うぐらいあなたがとてつもなく許されているから、初めて私たちは許すということを考え始めるんですね。自分が許されていることを思い出しなさいって、許すという時に許さなきゃいけない相手のこととか、 許すべき内容のあのこととか、それどれだけこねくり回してもずっと許せないです。だって普通に考えたら相手も悪いんだもん。でも私たちが許せるとするならば、驚くほど許されている、まず自分が許されたことを知ることなんですね。滅びるはずの自分がイエス様が滅びることで許されたって、このことを初めて知ってやっと許すことができるんだ。許されたように許しなさい。ちょっとしたら、いやそれでもって思うかもしれないですね。それ知ってるよって思うかもしれないですね。じゃあどうしたらいいですか。そしたらね、もっとイエス様のその許されたことを深めるんですね。そっちしかないんですよ。もう逆の方向行っても絶対許し出てこないですね。そっち側の方を扱っていくべきですね。もっと知ればいいんです。もっとその意味が分かればいいんです。自分が許されていることのその大きな大きなことをもっと知っていくことなんですね。そっち側に向かっていくときに、初めてこっちが許すことが始まっていくんだということを覚えたいと思います。許されたように許しなさい。いやそれでもという人は、その許されたということがどういうことか、もっと深く知りなさいって求めていきなさい。このことをぜひ覚えていきたいと思います。さあ、もう一個大事なところをお話して終わりたいと思いますけれども、次は35節をご一緒に見ていきたいと思います。35節を開いている方はご一緒に読んでみてください。ですか、いきます。せーの。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。もう一つ注目したいことは、心からということです。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。心から許しなさいっていうんですけれども、このこともですね、実は例え話の中で扱われてるんですね。具体的には27節です。ちょっと27節も読んでみましょう。いいですか、いきます。27、せーの。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった、はい、帳消しにしたって書いてあるんです。帳消しにされたんです。罪が帳消しになった。帳消しっていうのは文字通りなくなったってことです。削除されたってことです。記憶からなくなった、記録からなくなったということなんですね。もうゼロになった、そもそもなかったことにされた、これが帳消しにされたということなんです。神様が私たちを許すというのは、許したというのはこれなんです。なかったことにされたということですね。あったのにですよ、なかったことにされたって、それが神様の許しだったということなんですね。私たちはイエス様を信じて、ああ悔い改めますって、どうぞ私たちの全てのこと、私のこの全ての今までの罪を許してくださいって言った時に、何が起こったかっていうと、帳消しになったんですよ。記録からなくなったんです。神様の方の帳簿からゼロになった。そもそも記録自体がなくなったんです。なかったことになったんです。それはもうない、そうなったんです。ひょっとしたら皆さんは思い出し後悔ってありませんか。この私たちはね、この許しの話何回も聞いてるって、ああ神様許してくださった、本当に感謝だなって思ったんだけど、たまに思い出すんですよね。ああやっちゃったな、あのことなって、あれ、ああ本当悪かったなって思うことがあるっていうことですね。なんであんなことをしてしまったのかって、なんであんな風にしちゃったんだろうかって、ああ何度もフラッシュバックすることがあるということですね。私たちの方で思い出しね、後悔することがある。でもちろんこれは相手があることであればね、相手が許してくれるということはまた別のことですから、まあ、それは真摯に悔い改めるということは続けていく必要があるんですけれども、神様との関係のことにおいて、これはですね、もういらないって言われてるんです。これすごいことだと思いませんか。私たちが何度も、私たちの側が思い出すことがあるんですよ。ああもう本当にな、私はな、ダメだなって、罪深いなって思い出す、何回も立ち返るあの問題があるんだけど、神様の側ではゼロになったっていうんですね。もし私たちが ああ主よって悔い改めて、ね、許されたと信じているんですけれども、あのこと、ね、ありますねって本当申し訳ないですねって言ったら、神様は何て言うと思いますか。え、何それって言うんですよ。え、そんなのないよ、残ってないよって言うんです。こっちは覚えてるんですよ。だから思い出し後悔するんですよ。だけどあなたが悔い改めて、主よイエス様許してくださいと、あの悔い改めたあの時から向こうの方では消えてるんです。すごいでしょ、ゾッとするような出来事でしょ。これが神様が私たちを許したということなんですね。私たちに起きていることはこれなんです。6000億の借金がなくなんねえだろうって思うようなあれがなくなったっていうんです。もうない、神様の側からしたらもうないって、そうおっしゃるんですね。一方で私たちはどうかって、それが今日の話です。だから私たちも許そうって初めてその話に行き着くわけですね。今日の30節のところでこの家来はですね、特徴的なことをしてますね。どうか待ってくれって彼は言うんですけれども、しかし承知せずその仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れたって、こういうふうに書いてます。彼はですね、許せなくて牢に入れちゃうんですよね。でこれ面白いのは、王様に返すためじゃないんです。100万ね、せめてもの王様に返そうかなって言ってるんだけど、王様も受け取んないんです。なんでかっていうと、もうないから、向こう借金ないから、だからこれ全然関係ない話なんです。つまり彼は自分のものをただ返してほしいだけになっているということなんですね。そしてさらに彼は牢に入れちゃうわけですよね。牢に入れたらですね、それでもうジエンドですね。彼は返す術ないですから、もうそこで終わる話なわけですよ。彼はですね、許したくないんですよ。これね、あると思います。私たちの中で本当に許せないようなことって許したくないんですよね。もう許してそれがチャラになるなんて許せないんですよ。それが私たちの中に起こる出来事だってことです。もうあの怒りだけが私をつなぎ止めているっていうことがたまにあったりするんですよね。どうしてもあれだけは許しちゃいけない気がするって、俺だけ損するような気がするって、そう思うようなことがあるんですよね。これ悲しいけど現実にあると思いますね。最初から彼は許す気がないっていうことです。これが実際に私たちに起こることです。でも思い出してください。もう一個思い出さなきゃいけないのは、神様は6000億なしだってもうしたってことです。どっから引っ張っていくんだよ。イエス様が十字架にかかって引っ張ってきたんですよね。それが6000億だっていうことですね。だからあなた許しなさいって、そう言うんですね。気持ちに蓋をするっていうことは、許すこととはちょっと違うということですね。そして許す気が、そもそもね、許したくないという気持ちが強すぎてしまうということもあるということです。しかし心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようにされるだろうって、私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではなかったかって、こう言いますね。だから私たちはさっきと同じ話に戻ってくるんです。いや、そんなできるかってなった時は、どこに戻るかというと、相手の話、また自分のことではなくて、そうじゃなくてイエス様に戻るんです。他に行き着くところはないんですね。他のところからどうしても引っ張ってこれないんです、このことは。だからイエス様に戻るしかないんです。イエス様の十字架に、イエス様の許しに戻らなければ無理なんですね。だって原資がないから、もうどうしたってそれはできないんですね。イエス様の許しに戻りなさい。イエス様がしてくださったことにもう一度戻って、何度でも、そして許すことができるように私たちも変わっていきましょう。まあ、このことを今日はぜひ覚えていきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。まあ、今日の話はとてもシンプルですね。一番のことは、何度でもどこまでも許しなさい。まあ、しかし一方で、いや、それはどうなんだって私たちは思うけど、その時は他のルートないですね。イエス様を思い出しなさい。イエス様の許しを思い出しなさい。その時初めてスタートラインにつくことができます。その先もね、ひょっとしたら長いかもしれないけれども、スタートラインにつくことができます。さあ、このことを思い巡らして、それぞれでしばらく祈る時を持ちたいと思います。総額に合わせて祈りましょう。 ハレルヤ。愛する神様、イエス様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様、あなたの十字架を覚えます。主よ、あなたは私たちをどこまでも何度でも許してくださっていることを覚えます。同時に、私たちはなかなか許せない時があります。それは本当に私たちの現実です。しかし、許したいとも心の奥底で願っているものでもあります。主よ、もう一度またイエス様の十字架を仰いで、どうぞこの許すことを得させてください。あるいはこの許す旅路を始めさせてください。主よ、どうぞあなたがその十字架の御業によって、私たちのうちにあなたの御業を行ってくださるようにお願いいたします。どうぞこれから始まる1週間も、あなたを仰いで歩んでいくことができますように、どうぞ共にあって支えてください。皆さんの心の祈りに合わせます。感謝し委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。